おはようございます。今日の礼拝は生い立ち区の一斉交換講談ということで、拙い者が生い立ち教会に、来させていただいて、皆様とご一緒に礼拝を守ることを心から感謝を申し上げたいと思います。私はこの生い立ち教会、いろんな意味で、思い出がございます。それは以前礼拝に出席させていただいたときに少しお触れしたかもわかりませんけれども、私が関西学院の神学部を卒業する前の、修士の1年の時だったと思うんですけれども、1981年の夏に、それまで関西学院大学の神学部で、継続されていた、夏季伝道旅行というのが廃止になりまして、久しかったんです。で、1981年に、突如としてというか、夏季伝道旅行ではなくして、夏季伝道実習というか伝道旅行の復活ということで、結局その1年だけで終わってしまったんですけれども、生い立ち区に、進学生が進学部の先生方と一緒に来させていただいて、いろんな教会をお尋ねをしたりして、学びの時、研修の時を持ったことがございます。で、その出発の場がこの大分教会で、最初みんな集まりまして、当時金田浩二先生が牧会をされておられました。で、ここから出発をして、それぞれの教会に、大分地区内の教会に分かれてということで、私は犬飼教会、そして三重教会、そして、日曜日の礼拝は竹田教会でご奉仕をさせていただく、そういう経験をさせていただいた。一つの教会の日曜奉仕している、神学生として奉仕している場ではなくして、ある意味では、伝道の最前線というか、その現地に行って、学ぶという、そういう機会でございましたので、私にとっては一つの大きな思い出として残っております。考えてみますと、もうすでにそれから45年の歳月を経ているということを考えると、今ここに立たされていることの意味というものを、改めて自らに問い、考えさせられながら、今日はお伺いをしたということでございます。で、私は現役の時に4つの教会の牧会に、38年間という、これが長いか短いかというのは、それは判断の難しいところでありますけれども、特に、兵庫松本通り教会、兵庫教区にあります兵庫松本通り教会、震災で、街道と牧師館、そして幼稚園舎が全壊をした教会です。実はこの教会は私が進学生の時にも奉仕をさせていただいてお世話になった教会でございます。1995年の震災の後、教会の多くの方々の支援と支えの中で、復興されてですね、ちょうど2000年ですね、2000年、5年後の2000年の3月21日に、兵庫松本通り教会の新しい建道がなされて、建道式がなされた。その10日後ぐらいですね、2000年の4月から私が兵庫松本通り教会で、赴任をさせていただいて、その教会で、 お世話になることになりました。でこの兵庫松本通り教会に参りまして、私にとっては毎年1月15日に一番近い主の日の礼拝を兵庫松本通り教会の震災記念日というふうに定められておりまして、でこの日の説教を担当するというのが、まあ、私にとってはとても重い、何をか語らんやというのが正直な思いでございました。そして、10年間兵庫松本通り教会、そして兵庫教区で歩ませていただく中で、特に私は震災ということの意味とその関わり、教会としてのありようというものを、いろんな機会に、ほとんど毎日と申し上げても少し大げさな表現になるかも分かりませんけれども、考えさせられる、そしてまた問われて、言葉を発することを求められる、そういう10年間の日々でございました。その中で私はいつも考えさせられ、あるいは自らに問われたことはですね、なぜ人はこの世で苦しみ悩まなければならないのか、しかもなぜ何の理由もなく悲惨なことが身に起こるのか、このような人として与えられた人生に果たして意味などあるのだろうか、この世界そのものが不条理に満ちていて、正義なる神などいないのではないだろうか、こんな問いをやはり自ら自身に問いかけざるを得ない、そんな時もございました。今日は呼ぶ記を取り上げさせていただきたいと思っておりますけれども、この今申し上げたような問いというのは、古代イスラエルの人のみならず、人が生きるところにどこにもある課題というか問題であります。今日取り上げる呼ぶ記はそのことと真剣に向き合おうとしている、問いかけようとしている、答えを求めようとしている。よく呼ぶ記はその底辺に流れるテーマが罪なき義人という言葉を持って表せられる時がございます。罪なき義人、それはまさにこれからお話しするヨブ自身のことを、言い表そうとしているわけでありますけれども、それは単にヨブだけの課題問題ではなくして、冒頭で申し上げた通り、私たちが生きていくこの人生の途上で必ずさまざまな形で、あるいはまた幾度となく向き合わさせられる、そういう課題だろうというふうに思うわけでございます。今朝は先ほど司会者の方に呼ぶ記の23章の1節から7節の17節を読んでいただきました。少し最初にお話したこととも関連しますけれども、この呼ぶ記っていうのは一体どういう書なのかということについて少しお触れをさせていただきたいと、そんなふうに思います。呼ぶ記は まあ、旧約聖書の中の一つの書物であります。ヨブという人物が人生最大級の苦難に出会いましたけれども、なお苦難の中で神への信仰を全うしたという、まあ、古い伝承物語を軸として作られた、まあ、かなり長編の、まあ、いわば戯曲であるというふうに評することもできると思います。財産を失い、愛する家族を失い、そしてやがて健康を極度に損なう、人々からも忌み嫌われる、そういう病に侵されてまいります。そんなヨブのたどった信仰の戦いを私たちはこのヨブ記から読み取ることができるように思います。でそこには宗教を利害や因果応報でしか考えなかった、まあ、当時の神学への批判とか苦難をどう捉えるかという問題や人生の知恵とは何かということなど、まあ、深い宗教的な施策が述べられている一つの文学作品と言えると思います。おそらくヨブ記の研究だけを、まあ、人生のライフワークにしてもその思想の深さはとても極めることができない、そんな内容を持っているというふうに思います。このヨブ記にはヨブの3人の友人が登場いたします。その3人の友人とヨブとの対話、宗教的な対論あるいは法廷という場での弁論という形でこの戯曲は進められております。今朝読んでいただいた23章、この箇所は友人エリファズへのヨブへの反論が記されている箇所でございます。ヨブの友人のエリファズはヨブに問いかけられます。あなたが祈れば聞き入れられる。これは直前の22章の27節にそうエリファズは苦難の中にあるヨブに問いかけるわけです。祈りは聞かれるというのが友人の信仰的な確信でありました。そう伝える確信が決して間違っているというのではありません。しかしそれをあたかも客観的真理のようにヨブに言って聞かせるところに、まあ、いわば宗教者の高圧的な押し付けがましさがあるようにも感じられます。23章の2節を少しご覧いただきますと、ヨブはこんなふうに述べています。今日も私は苦しみ嘆き、うめきのために私の手は重いという言葉であります。ヨブの体験していることは誠に重いということです。先ほども少し触れましたけれども、財産を失い、家族を失い、 そして自ら健康を極度に損ねる、人から忌み嫌われる、病に侵されている。その上、友人たちの彼の悩みへのやり取りの中でも、真の意味で友人たちは彼の悩みのそばに立たず、ただ祈れと諌めるばかりであります。私は苦しみ嘆き、うめきのために私の手は重いと述べています。これらの言葉の背後に試練の激しさが出ているように思うのです。そんなただ中から、試練からの救いを求めて、ヨブは神に尋ねます。それがその後の三節から五節の言葉です。どうしたらその方を見出せるのか、おられるところに行けるのか、その方に私の訴えを差し出し、思う存分私の言い分を述べたいのに、答えてくださるならそれを悟り、話しかけてくださるなら理解しよう。そして少し先に進んでいただいて、八節九節の言葉、だが東に行ってもその方はおられず、西に行っても見定められない、北に潜んでおられて捉えることはできず、南に身を覆っておられて見出せない。そんな言葉が綴られる。ヨブの必死な姿が映し出されております。このようにヨブは必死に神を探し求め、問いかけ、祈ります。しかし神に会うことができない、見ることができない、一言どんな形でもいい神様の言葉、返答をいただきたい。それがヨブの切なる思いであったことを私たちは思わさせられるわけでございます。ヨブ記には必死に神を探し求め、問いかけ、祈る、しかし神に会うことができない、見ることができない、ヨブ記には神の見えないところが何箇所か表現として出てまいります。その一つの場所が30章の20節の言葉でございます。少し進んでいただいて、813ページですね。813ページを開いていただいて、そこの20節を少しご一緒に見てみたいと思います。神よ、私はあなたに向かって叫んでいるのに、あなたはお答えにならない。見舞いに立っているのに、あなたはご覧にならない。こんな表現を見ることができます。神を尋ねても 見出せないことを神の食、食っていうのは日食とか月食のその食という言葉です。神の食というふうな表現を用いたのはユダヤ教の哲学者であるマルティン・ブーバーであります。食、日食とか月食とかの、あるものの影に隠れて見えない姿、様子を、食というふうに私たちは表現をするわけでございます。神が隠されてしまっているということです。ブーバーはこう述べています。神への恐れを前もって経験せずにおいて直ちに愛から出発するものは実は自分の手で作り上げたある偶像を愛しているのである。だからこの場合にそれを愛することはいともたやすいことであるが、しかし彼は誠の神を愛しているのではない。このブーバーの言葉っていうのは非常に難解というか、どう受け止めていいのかという戸惑いを覚えさせられる非常に厳しい言葉であるというふうに正直に告白せざるを得ないわけです。ヨブは絶望だと言いながらなおなおなお神を求めます。そしてまた絶望します。でも彼は決して神を求めることはやめません。ヨブ記の中心をどこに見るかについて日本でのヨブ記の研究をされた先駆者であると承知しております浅野純一先生は、ヨブ記のこの中心は実は13章の15節から16節を浅野先生は挙げておられます。今はその箇所は、お開きにならなくて差し支えありません、新共同訳ではなくして口語訳で少しそのまま読ませていただきますのでお聞きいただければと思います。見よ、彼神は私を殺すため、私は絶望だ、しかしなお私は私の道を神の前に守り抜こう、これこそ私の救いとなる。神を信じない者は神の前に出ることができないからだと、浅野純一先生はこの箇所を呼ぶ記の一つの中心だというふうに指摘をされておられます。隠された神に追いすがりつつ生きる、それは浅野純一先生らしい呼ぶ記の捉え方であるように思います。実存的な生き方のプロセスそのものが信仰者の姿なのだと、それを可能ならしめる神の強烈さの中に救いがあるだろう。私たちの先輩がまたまだ見ぬものを目指して実存的に生き切ろうとした、あるいは捉えようとしたこの姿を見るときに、私にとっても一つの大きな慰めを 感じさせられるのでございます。もう一度今日の23章の聖書の箇所に戻りたいと思います。二節の言葉、先ほども読みました。今日も私は苦しみ嘆き、嘆きのために私の手は重いというふうにこの二節では表現されていました。私の手は重い、この表現は何を表しているのでしょうか。これは祈りの姿を表していると思います。祈りのために挙げられたこの手であります。嘆きの大きさにもかかわらず、重くその両手を上に向かって掲げられている、そんな意味、姿だというふうに見ていただいていいのではないかと思います。で、この箇所はちょっとご一緒に開いていただきたいと思うんですけれども、旧約聖書の912ページの詩編の77編の3節の言葉をちょっとご一緒に恐れ入りますけれども開いていただければ感謝です。旧約聖書の912ページ詩編の77編の3節ですね。こうここで記されています。苦難の襲う時、私は主を求めます。夜私の手は疲れも知らずに差し出され、私の魂は慰めを受け入れません。この2行目の言葉ですね、夜私の手は疲れも知らずに差し出されというふうに表現されている。つまりここには手を上に向かって差し伸べて祈り続けたから、その上げた手が重いということを感じる、そういう姿場面であろうというふうに思います。まあ、旧約聖書では手を上げるというのは祈りの基本姿勢なんです。実は出エジプト記、ここはもう、お話だけさせていただきますけれども、17章の12節を見ると、出エジプトの出来事の時にモーセがアマレク人と戦った時に、手を上げているうちは、まあ、両脇にいた兵士がモーセの手を上に上げている時は勝利することができたと。で、モーセのその両脇の手を支えたという象徴的な出来事を私たちはここで思い起こすことができるわけです。皆さんはどんな姿勢で祈られますでしょうか。まあ、祈りの姿勢が特に決められているわけではないですけれども、まあ、私たちは通常自分の心臓というか胸の前で手を組んで手を合わす、そして祈るというのが、まあ、日常的な姿であろうというふうに思います。まあ、手を組んで本当に必死に真剣に祈るときに、おのずと祈ると手に力が入り、まあ、汗がにじむことがあるでありましょう。神が隠されているにもかかわらず、なお祈る呼ぶの姿に私たちは思いをいたすことができるように思います。 十節の先に進んで言葉が私たちの心に染み入るように感じることができるのではないでしょうか。十節、しかし神は私の歩む道を知っておられるはずだ。私を試してくだされば金のようであることがわかるはずだ。ヨブ記を読んでいると困難な旅の過程もすべて神に向かってといういわば非常に腹の据わった突き進み方を感じさせられるのであります。まあ呼ぶ気のこう呼ぶ気というより呼ぶのしたたかさというかしたたかさという表現はあまり適切ではないかも分かりませんけれども、こう必死に必死に寄りすがる、単に寄りすがるんじゃなくてどうしてもこう掴みたいっていう、そんな呼ぶの思いが伝わってくるのではないかというふうに思います。まあ、冒頭で兵庫松本通り教会の震災の出来事と少しお触れをさせていただきましたけれども、まあ、地震をはじめ最近もうなんかスマホが鳴ったらつい開いてしまったり見たりするんですけれども、もう災害特に地震が頻発している状況を思うと本当にまあなんというか多くの自然災害、そんな生涯の中で私たちはいつどこでどのような困難な状況に出会っても不思議ではない。しかしそのようなただ中で私たちが日々を歩み生かされているということは、神が私の歩む道をご存知だということではないでしょうか。時にはつぶやきながらでも神に手を差し伸べて祈りつつ歩んで行きたいと、そう心から思わせしめられるのでございます。先ほどユダヤの人々の祈りは手を上に掲げて祈る祈りの手ということを少しお触れをさせていただきましたけれども、この祈りの手というのは私たちの意思を示し優しさを示しその連帯を示すものであるということを心に刻んで、つまり上げている手それを横に広げたときに私たちは互いに隣の方と手を結び合ってその祈りをさらに和としていくというふうな、そのことの大切さということも改めて覚えさせられるのではないかと思います。まあ、そういう意味で私たちは与えられたこの一週間の歩みも、まあ、自覚的な祈りの手を自らこう作り出していく、そういう歩みでありたいということを心から祈り願うものでございます。祈りは必 ず聞き届けられる。そこに私たち信仰者の、そして私たちこの時代に生かされている、あるいは教会の群れとして呼び集められている、そのことの大切さを私たちはもう一度しっかりと心に刻むものでありたい、そのことを心から願います。まあ本当に拙い牧会の歩みの中で、まあ本当に帰り見るときに、神様は私に対して、あなたは信仰が足らない、なぜ私を信頼しないのか、どうしてうろたえるのか、どうしてとどまっているのか、今もそう鋭く時には優しく問いかけられている、まあ、そんな思いで、まあ、拙い祈りの生活を大事にさせていただきたいなと、まあ、そんなふうに正直思います。祈りを捧げましょう。